それでは、最初にお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが語ってください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。アメリカチームがですね、先週行ってきましたけれど、無事に帰国しました。お祈りをありがとうございました。今回はですね、ニューヨークで聖会を2回行って、そしてまた初めてですねセントルイスで、聖会を持つことができたんですね。で、まあ、ニューヨークのブログを見てたところ、やはり新しい方々もね来られているようですので、やはり動きが出てきているなということを思わされますし、そしてまたセントルイスでね初めて聖会が持たれたということにおいても、神様の、ね、特別な計画があるということを思わされます。特に神様はですねアメリカの100以上の教会ということを語っておられて、その中でね今働きを一つ一つ進めてくださっているということをぜひ覚えてですねお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、アメリカでもいろいろクリスチャン迫害とかねいろいろ出てきてますので、ぜひアメリカの働きのためにもお祈りしていただきたいと思います。それで先週の日曜日ですけれど、賛美曲唱が決まりました。2週の賛美曲唱ですね。で、総合グランプリ、これに輝いたのは翔子ちゃんですね、佐藤翔子ちゃん。で、神の勝ちと All Things Are Possible。 でこれは審査はですね風の響きの曲を選ぶ審査委員が5人ぐらいいてですね、そしてそれプラスアルファで各地域の牧師さん一人一人がですね、点をどれが良かったかということを点を入れて、そしてその総合点をトータルして、そしてその点が一番多かった人がですね、このグランプリになるわけですね。で、その後賛美曲大賞、最優秀賛美曲賞とこう続いていくわけですね。で、まあ、そしてトータル点が多かったのがその、佐藤翔子さんですね。それから賛美曲大賞が慈しみはいつの日も、これは谷口元子さんですね。それから、最優秀賛美曲賞が神の勝ち、翔子ちゃんですね。それから回収賛美曲賞が風の響き、ひらがなの風の響きですね、ダビデ前田牧師のですね。そして、それ以外に優秀賛美曲賞が決まりまして、それが Peace Be With You、 ここからマラナタ、すべてが益になる、風の響き、それから栄光を表したまえ。で、初めてですね、海外からの、人の曲が、賛美曲賞に選ばれました。だから、なんかこう、新しい歩みになってきたなということを思わされます。それとともにですね、作詞賞も、決まったんですね。そして、最優秀作詞賞は、慈しみはいつの日も。それで、優秀作詞賞が、神の勝ちと風の響き、ひらがなで、それから、ここから、それから風の響き、漢字の方ですね、その5曲が決まりました。それから詩編の特別賞というのが毎年、選ばれてますけれど、今年は詩編の53編ですね、瀬野口さんの詩編53編が選ばれました。それで、確かにね我々もたくさん歌っている曲ですけれど、今度、白馬の時にですね、アレチンカーミュージックの方でベスト版 CD を発売することになります。で、一応発表してしましたけれど、その選ばれた、ね、11曲すべてが入った、CD ですけれど、それぞれいろいろなグループが、ね、白馬で上位入賞者を中心とした人たちが歌うことになっています。ですから期待して、期待していただきたいのとともにですね、この白馬までに間に合わせるっていうのはですね、非常に時間的にも非常に厳しいところがあるんですね。ですからぜひ作る人たち、前田牧師とか三本松牧師とかですね、守られるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、7月の 白馬28日からですね。ですから28日に発売ということになりますので、よろしくお願いします。それで、まあ、白馬キャンプは7月28日からですけれど、このキャンプはですね、誰でも参加できるキャンプなんですね。で、白馬というね、特別な、臨在のある場所へ、神様は私たちを導いてくださり、そしてそこで、正解を持ったり、あるいはレクリエーションを持ったり、あるいはこのどっかツアーに行ったりとかですね、いろいろありますけれど、それはすごい大きな恵みなんですね。で、神様が呼ばれるところへ行くっていうことに大きな意味合いがありますし、そして、行ったところでね、神様が語ってくださることっていうのはよくあります。例えば、大宣教命令が語られたとき、これはイエス様が十字架にかかられて、そして弟子たちにね、ガリラヤ湖のアルベル、山に登りなさいってこう言われて、そしてイエス様は十字架の書かれたのはエルサレムだったんですけれど、わざわざ弟子たちをですね、ガリラヤ湖の方の山の上までに連れてって、そしてそれに従ってきた者たちに大宣教命令という非常に重要な語りかけを与えたんですね。で、それと同じように神様が私たちにここへ行きなさいって言ってるところへ行くときにですね、神様はいろいろ私たち群れ全体、そしてまた個人個人にでもですね、非常に重要なことを語ってくださいます。ですから非常に大きなこの恵みとかね、そういったものを受けることができるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。だからノンクリスチャンの方々もね、来られたりするわけですね。で、その方々が夜は聖火に出なくて、昼間十分いろんなところに行って楽しんでですね、それなのに帰るときはイエス様を信じてたとかね、そういったことが起きてくるわけです。で、それはなぜかというと、そこに神様がご臨在を表してくださってて、そしてその方に触れちゃうんですね。で、その方が本当に神様はこういう方だということが分かって、でイエス様を信じる、そういう形なんですね。だからその臨在があるところへ行くということ自体が、まあ、私たちが神様からの恵みを受けるとともに、全く神様を知らない人たちにまで神様が働いてくださる。そしてまた白馬でですね、行くことによって癒しとかそういったもの、賜物の働きも現れますよね。北海道の菅牧師なんかは、脳梗塞でね、もう車椅子で歩けなくなっちゃったのに、白馬行った時に突然立ち上がってですね、で歩き始めちゃったわけですね。で、そういう奇跡が起きてくるんですね。ですからぜひ皆さん期待して行っていただきたいと思います。それとともに夏の白馬は賛美大会がね、ポイントとなる賛美のキャンプでもあります。で、賛美大会が行われるんですね。で、大人の部と、ヤングの部、そして、なんだろう、小学生以下ですね、そのあれが行われます。で、まあ、町田教会は今年も残念ながら感謝なことに、選ばれはしませんでしたけれど、サンディエゴのね、エシュルンちゃんは選ばれてますので、来ますからね、ぜひ応援して必ず来ますから応援してあげていただきたいと思います。で、どんどんどんどんね、レベルが引き上げられてきてるんですね。で、まあ、ギフツは特別にもうショーから外れちゃいましたけれど、なんていう名前だっけ、殿堂入りという形で順位がなくなっちゃいましたけれど、しかし他のグループはね、どんどんどんどんまたレベルを引き上げてきています。で、若い人たちがね、どんどんレベルが上がってきてるなっていうことを思いますし、だからヤングの人たちもね、大人の部に入って上位を狙えるっていうことがね、言われてますよね。で、パウロ牧師が言ってましたけど、アイシルンちゃんがポイントをついた曲をやればね、大人の部でも優勝しちゃうんじゃないかとか言ってね、言ってました。だから曲が非常に重要だっていうこととね、レベルが非常に高くなってきてるっていうことですね。で、感謝と賛美とリバイバルキャンプ行った時はね、シルンちゃんなんかはあれ、スティーブさんにね、デビューっていうかさせるのに私がお手伝いしてあげようとか言ってね、言われたぐらいですから、 やはりそのプロの人たちにね、そういうふうにこう目をつけられるっていうか、こうなんていうんですかね、認められるっていうのはね、本当にすごいなっていうことを思わされます。でやはりその神様がその賛美隊を立てようっていうとこから始まってるわけなんですけれど、それがシナイ山とこの白馬で始まっていったわけですね。でそれが今だんだんこう実を見つつあるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で今年はもっともっと激戦になると思いますし、そして、これからね、風の響きのその名前の実質もどんどん表されていきますので、ぜひ期待して、行っていただきたいと思います。でこれはどなたでも参加できますので、お友達とかね、家族とかノンクリスチャンの方でも別に正解出るっていうんじゃなくて、とにかく白馬を楽しみに来るということでね、誘って、来ちゃえばそこで神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えておいてください。で素晴らしいホテルで美味しいご馳走もありますのでね、期待していただきたいと思います。それから7月には白馬キャンプとともにパトモスチームが使わされます。でパウロ氏がですね、この祈っている中で、ベンジャミンさんとの関係でスーダン行くべきか、あるいは台湾にも行かなきゃいけない、あるいはパトモスかということで祈ったときに、やはりパトモスということをね、主が言われたんですね。でやはりそのこのパトモスにおける神様の私たちに対する計画っていうのはね、非常に大きいなということを思わされます。そこへ行くたびに必ず何かこう終わりの事柄に関してね、いろいろ開かれてきてたわけですね。で今年もそこへ行くことになりました。でぜひですね、期待しておいていただきたいと思います。また誰でも行けますし、その素晴らしいね、風のあるところで祈り込むっていうのもね、非常に大きな恵みですので、どんどん出て行っていただきたいと思います。そして8月にはカンボジアチームが使わされます。でこれも孤児たちがね、非常に、元気に成長して、本当に立派な子どもたちになってきてますけれど、教会のカバリングに入ってますます霊的にもね、しっかりとした形になってきています。ですからこれも誰でも行けますのでね、ぜひ行っていただきたいと思います。で子どもたちとすき焼きパーティーをするっていうね、話があります。で私が香港にいた頃は、牛っていうと水牛の肉だったわけですね。で普通中華料理に出てくる牛はほとんど水牛だったんですけど、おそらくカンボジアの方でも水牛じゃないかと思いますけれど、でもその香港にいた時も日本人クラブってとこがあって、そこに誰かに連れてってもらって食べたら本当の牛が食べられてね、すごい美味しかったと思ってます。でもだから味付けをうまくすればそれでもね、食べられるでしょうし、だからまあそのためもね、祈っておいていただきたいと思います。それとあとアンコールワットにもね、行くということです。でまあそこで象に乗るっていうね、手もありますので、楽しみにしていただきたいと思います。それで、その孤児院なんですけど、礎の孤児院のね、正解が今週末土曜日にあります。でぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。で、ちゃんとしたね、れっきとした NPO 法人で、そしてまた、扱う金額もね、いろいろと大きくなってきてますし、そしてまた世界に向けてね、さらに大きく進んでいきますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね、神様から映像を作れっていうことを言われてて、そして今作ってる段階ですけど、ほぼ完成してきました。で、あとはちょっと音をちゃんと入れて、そしてまたちょっと修正して、そして終わりになります。で、機材がない中、またソフトも初めていじくるっていう中でですね、いろいろやりながらなんとか様になってきたのでね、来週には皆さんにお見せできると思います。で、その中でもね、このぐらいはできるんだということがね、分かりましたし、そして本当に昔ね、私8ミリ映画作ったりしてましたけど、あれと違って本当に楽だなということをね、思わされます。 だからもう時代は変わってるっていうことをね、本当に思わされました。だからこれからもっともっとね、どんどん映像を作っていけばいいと思いますので、皆さんアイデアがあればね、どんどん行ってきていただきたいと思います。で、ミュージックビデオもこれだけに終わるんじゃなくて、これからもっとどんどん作りますし、また教会紹介映画とかね、あるいはアンテオケ教会ではなんか1分間のね、クリスチャンのなんかなんていうんですかね、その短いなんていうの、壺みたいのをね、どんどん作ってますので、まあ、そういったものをまたもらってきてもいいですし、そしてまた我々もね、なんか違うアイデアがあれば作ればいいですし、ぜひアイデアがあれば言ってきていただきたいと思います。で、とにかくその映像がね、大きなポイントだということを主は言っておられます。で、まあ、とにかく映像を通してね、いろんな方々に神様が触れてくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。なんだ、いい年してとか言われるかもしれませんけど、しかし主は言われてるのでね、私たちが何かするんではなくて、主は言われてることをやると神様が働かれるわけです。だから我々の年なんか関係ないですね。で、アブラハムは75歳から、そしてモーセは80歳からでしたから、まあ、それに比べば私なんかまだまだ若いですからね、神様に期待したいと思います。それで、今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。それで今日はですね、エペソの5章15節から読んでいただきました。で、ここにはですね、賢い人になるため、賢い人として歩むためにはどうすればいいかということが簡単に言えば書いてあるわけですね。で、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですって書いてあります。それで、賢くない人として生きたい人いますかね。まあ、あんまりいないと思います。で、賢い人として生きるっていうのはどういうふうに賢いかっていうと、神の真理にあって賢い人です。だからこの世で賢く生きるっていうんじゃなくてですね、神の真理にあって賢く生きる方法が書かれているわけです。で、この世で賢く生きるならどうやってお金儲けすればいいかとかね、どうやってごまかしてやればいいかとか、そういうのが出てくるかもしれませんけど、神の真理にあってどうすれば私たちが本当にこの神にあって最善の人生を選べるか、そして神様の素晴らしい祝福を受けていくことができるかっていうことが言われているわけなんですね。で、そのエッセンスが今日の箇所に書かれているわけです。それで、ここにね、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しって書いてあります。で、よくよく注意しっていうのはどういうことかっていうと、自分が本当に今賢い人として生きているかなっていうことを自分で見分けなさいっていうことを言ってるわけですよね。注意して見ていきなさい。だから、ひょっとすると今自分はね、神に会って本当は賢くない人のように生きてるかもしれないっていうことをね、見分けていきなさい。で、見分けたんであれば、その賢くなるようにしていきなさいっていうことが書かれてるわけです。ですから、その自分自身をね、いつもこう見ておくっていうのは非常に重要になってきます。で、私たちは、罪人ですから、この神様から離れてしまうと、どんどんどんどんこの世的になっていって神様を忘れてしまったりします。で、本当の恵みとか祝福っていうのは忘れてしまうわけですね。でも、いつもこう自分を見分けて、そして本当に賢い人にとして歩んでるかどうかっていうことをですね、気をつけながら歩んでると、その中で何をすればいいかということがですね、はっきりしてくるわけですね。それで、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですって書いてあります。で、悪い時代っていうのはやはり、まあ、これはパウロが書いたものですけれど、パウロの時においても、非常にクリスチャンに対する迫害があったわけですね。そして、でも神様の働きが大きく進んでた時代なんです。パウロを通していろんな神の技が起きました。 でもですね、その中にあっていろいろな迫害もあったわけです。そして、神様の働きが大きく進んでいる時っていうのはサタンの働きもあるっていうことなんです。で、悪い時代っていうのはそのサタンが一生懸命働いてますよっていうことを言ってるわけですね。で、今の時代を考えてみてください。今このリバイバルが近づいてきてます。で、その時にですね、実は神様は素晴らしいこのご自身の御業を表そうとしておられるわけですね。で、まあ癒しを用いない教会は癒しを起きませんけれど、しかし癒しを用いている教会ではどんどんどんどん癒しが起きてきてますし、またこの奇跡もね、起きてきてるわけです。だからそういったね、形で神様の技っていうのがどんどん現れてきてる。つまり、この今後の雨っていうね、終わりの時代のまた聖霊様が強く降り注ぎ始める段階に来てるわけです。で、その時にですね、この敵の動きも非常に強くなってきてるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから悪い時代、だからそういうサタンのね、あるいは悪霊の働きも我々にいろいろあるので、だからこそ余計に賢いものとして歩みなさいよということを私たちは気づく必要があるということですね。で、で17節にこう書いてありますね、ですから愚かにならないで死の御心は何であるかをよく悟りなさいって書いてあります。で、愚かになってしまうとどうなるかっていうと、実は御心を行えなくなってしまうということですね。で、そこに大きなポイントがあるわけです。で、愚か者の一つは御心を行わなくなっちゃう。御心を行わなくなるってことは何かっていうと、神様が言われてることに従わなくなっちゃうってことですね。で、御心を行うっていうのは何かっていうと、神様が計画しておられること、神様が持っておられる計画の中を私たちが歩むっていうことです。で、確かに私たちは人間としてね、生まれてきて、そして、生きてますけれど、実は神様が計画を持って私たちをこの世に誕生させてくださり、私たちの人生に一人一人に素晴らしい計画を持っておられるんです。で、その神様はその計画を持っておられますから、その計画のうちを歩むときに、私たちは神様からの素晴らしい祝福とか恵みを受けていくことができるということなんですね。で、それを言ってるわけです。ですから愚かに歩むということは、せっかく神様が計画して素晴らしい人生を送らせようとしているのに、その計画から外れて自分勝手な歩みをしてしまうということをこう言ってるわけですね。で、ですからその愚かにならないで主の御心をちゃんと捉えて、そして歩みなさいということを言ってるわけです。で、まあ、もちろんイエス様を、ね、知らないうちっていうのは、みんな愚かに生きてるわけですよね。その神様の計画があるのにそれに気づかずに自分のやりたいことをこうやって歩んでる。しかしですね、信じてからでもやはり、愚か者として歩んでるっていうことはあるわけです。で、私なんかもね、イエス様を信じてから最初は愚か者として歩んでたわけですね。それはなぜかというと、確かに、まあ、信じればね、素晴らしい恵みはあります。なぜかって言ったら、誰でも信じればですね、永遠の命が与えられますし、神の前にね、義として認められます。だから、天国へ行くことができる。これほど素晴らしいことはありません。しかしですね、私は信じた後に何をしてたかというと、やはりそのね、永遠の命は受け取ったんですけれど、しかしその歩み方っていうのは、神様の方をあんまり見てなかったわけですね。だから御心がどうのこうのとかね、そういうことなんかまるで考えずにこう生きてたわけです。で、自分はどう生きるかっていうことばっかし考えてですね、会社でどうやっていくかとか、そういうことばっかし考えてですね、やってたわけなんですね。そうするとどうだったかっていうと、その頃っていうのはね、何にも私は神様の技を見ませんでした。祈ってもね、答えはないし、それから、 癒しなんかも何も体験しませんでしたしね。で、人から祈ってもらっても癒しは体験しませんでしたね。で、何一つその神様の素晴らしい恵みとかそういった技っていうのを体験しなかったんですね。ところがですね、大きく変わった時っていうのはイスラエルへ行ってね、そしてそこで献身の祈りをしてしまった。で、してしまったっていうか、まあ、その時はその献身する意味合いっていうのは、まあ、ほとんど分かってなかったんですけれど、でもいずれにしても神様に従っていきますよっていうことをね、告白したわけですよね。で、神様はそれを聞いておられて、そしてそれからですね、いろいろな形で神様に従っていこうという思いを持って歩み始めた時にですね、祈っている時にそのいろんな祈りが答えられ始めたわけです。で、癒しもどんどん見るようになってきたわけです。で、ですからですね、本当に自分の個人的な経験からしてね、自分が本当に愚か者として歩んでた時っていうのは、本当に生きて働ける神様っていうのは何も体験してなかったなっていうことを思わされるんですね。で、これはやはりせっかくね、神様が素晴らしい技を私一人一人を通してね表そうとしておられるのに、それを見れないっていうのは本当に残念だったなっていうことを思わされます。でも私たちが本当に神様に仕えていきます、従っていきますということを告白してですね、そして歩み始めた時にその祈りがね、いろんな形で答えられ始めた。で、会社の中に勤めてましたけれど、例えばその人の救いのためにも祈ってましたけれど、毎日毎日こう車の中でね、運転してる中で祈ってる中で、そしてある時にこの秘書の人がいて、その人に福音を語ったらですね、その人を信じて受け入れちゃったんですね。で、会社に行くときに自分の部署のね、一人一人の名前を挙げて全部祈ってたわけですね。この人が救われますよ、この人が救われますよってね。で、その身が現れてきたわけですね。で、あと会社の中でもね、会社去るときには大胆にみんながいるところでね、福音をね語ることもできました。で、いろいろとね、こっちに質問してくる人たちもいて、随分この雰囲気が変わったんですね。それから癒しだって、このどんどんどんどんね、いろんな形で、こう見るようになってきました。で、やはりその私たちがね、本当に神様に仕えていこう、そして、御心を行いたいっていう願いを持ってね、歩み始めるときに神様が働いてくださるっていうことをね、本当に知ることができたんですね。で、その時に、確かに、なんていうんですかね、私たちは完全じゃありませんから、私たちがね、告白して、もう神様に従います、もう絶対御心を行いますとか言って、立法的にね、もうやりますって言ったって、これは無理なんですね、そんな力がないですから。だから私たちは、祈っておくんです。御心を行いますようにって。で、どんな時においても私たちにはね、そんな正しく神様の言われることを聞き従っていくことできませんから、神様の憐れみとね、恵みによって従っていけますようにってこう祈っておけばいいんですね。そうすると私たちに力がなかったとしても、聞く力が忘れられたとしても、神様は助けてくださってですね、それを聞くことができる。そしてそれをやっていくときに、いろんなね、神様の素晴らしいことを見ていくことができるっていうことなんですね。で、でその祈りの答えをね、見ていくっていうのは、本当に本当に神様がおられるんだっていうことをね、自分自身で深く体験することですし、そしてまたそれがね、だんだん喜びとなってきますよね。で、もっともっと神様に従っていきたいなっていうふうに、だんだんだんだんもっともっといい方向にこう行きますよね。でも私が愚か者だった頃は、何を見ても何もつまんない、何も起こらないっていうことで、余計神様からね、こう引いてしまおうっていう思いもね、出てきたりもしてました。だからやはりその自分がどういうふうに神様に向かってるかっていうのがね、非常に重要だなということを本当に思わされました。ですからそれもね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、私たちがね、本当に神様の、生きて働く神様を体験して、 生きている人生っていうのは大きく私たちの人生を豊かにします。そして本当に神様を身近に感じて、そして、もっともっとね、神様を愛していけるっていうことをね、知ることができるんですね。ですからそれまでの歩みとはもう全然違うっていうことをね、私は体験しました。そして、もう一つですね、この、18節にこう書いてあります。また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさいって書いてありますね。で、酒に酔ってはいけません。で、昔お酒の好きだった人もいるでしょう。で、酔っ払ってね、フラフラしてた人もいるかもしれません。で、酔っ払ってね、ああ気持ちいいとか言って、ね、解放されした人がいるかもしれません。でもですね、お酒は本当に、酔っ払ってる時だけ解放されてね、一時的なんですね。でもここに御霊に満たされなさいって書いてあります。で、御霊に満たされる、聖霊様に満たされて喜びで、解放されてるっていうのは一時的なもんじゃないんです。本当にこう喜びに満たされて、そしてそれがこう続いていくわけなんですね。で、最近ね、よく語られてますけど、御霊に従って、ガラテヤ書に書いてありますよね、御霊の導きによって従いなさいって。だから御霊の導かれるように歩むっていうのは神様の御心を行っていく一つの大きなポイントですし、そしてその御霊に従っていくときにどうなるかっていうと、御霊の御っていうのがそのガラテヤ書の5章でしたかね、そこに書いてありますよね、エペソの前のところにね、5章の22節で、御霊の実が実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だって書いてあるんですね。だから御霊に従って歩んでいくときに、神様がですね、その身としてね、私たちに寛容な心を与えてください、愛を与えてくださり、また親切な思いを与えてくださり、そして、平安を与えてくださり、善意とか喜びとかね、そういったものがこう表されてくるわけです。だから私がね、アメリカで、最初に行ってた頃ね、本当に会ってたクリスチャンというのは御霊に満たされてた人が多いんだなということを思わされました。いつもね、こう喜びで満たされてるわけです。そして会った時にね、本当にこう喜びで満たされてね、ハグしてくれたりですね、で挨拶からもう本当にもう喜んでるわけですね。でも一日中喜んで、こう一緒に付き合ってたんですね。だからやはりその聖霊様に満たされてるっていうのはすごいことだなってことを思わされましたし、で頃はね、私もそのはっきり神様のこと知りませんでしたが、なんであんな風になるんだろうっていうことをね、思ってました。でも今はわかるんですね、あ、本当に聖霊様に満たされてたんだなっていうことをね。だから私たちが御霊に満たされるっていうのは非常に重要なことですし、私たちの人生を豊かにする大きなポイントになります。ですからですね、ぜひ御霊に満たされていただきたいと思います。まあ、そのためにはね、御霊に満たされるためには御心を行っていくっていうのが大きなポイントです。神様に従っていくときに本当にこう解放されて、そして、なんていうんですかね、喜びで満たされたり解放されて、平安が与えられたりしていくわけなんですね。で、その時にね、やはり自分は絶対こうだっていう思いを持ってると御霊に満たされないっていうかね、そういうなっちゃいます。なぜかっていうと、やはり聞き従っていく時に御霊に満たされるわけですけれど、自分は絶対こっちだと思ってる時に結局神様の声を聞かなくなっちゃうわけです。で、神様の言われることをやらなくなっちゃう。そうするとですね、実は御心じゃないことをやってしまっていることになるわけです。で、御心を行うときというのは十字架を追うということをね、よく言われます。でも十字架を追うというのはなんか難しく考える人がいますけれど、 そんなに難しいものではありません。例えば私と、ね、妻がどっか今日夕食食べるときにね、私は今日は中華料理が欲しいって言ってですね、中華料理を食べようって言ってね、言ってるわけですね。で、妻の方は今日は日本の定食がいい日本料理の定食がいいとか言ってね、で、大戸屋がいいとか、で、私はなんか日高屋がなんかがいいとかね、こう言ったりするわけですね。で、そこでこうぶつかりがあるわけです。ところがですね、十字架を追うっていうのは結局、まあ、自分はねそう思ってるけれど、でも相手のことの方を重視してそちらに従おうっていうことでね、で 私が折れて、でじゃあ日本の料理の定食屋さん行こうって、そういう風になるわけですね。だからこれを神様の方に当てはめればいいわけです。で、神様がこう言っておられる、でも私はこう思う、でも神様がこう言ってるんであれば、神様の方に従っていこうっていうことでね、そうやっていくのが十字架を追うっていうことになるわけですね。だから自分の思いが絶対もう絶対こうだって言ってですねやってると、その御心を行うことができにくくなっちゃうんですね。だからそれは注意しておいた方がいいですよね。で、神様に勝るものはないわけですから、私たちがどんなに頑張ったところでね、私たちには正しいということは絶対にありません。だから神様に従うのが最善なんですね。そして、次は19節にこう書いてありますね、詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り主に向かって心から歌い、また賛美しなさいと書いてあります。で、私たちの教会でもですね、この言葉を通して開かれてきたことがあります。それは詩と賛美と霊の歌を持って主を賛美しなさいって書いてある。心から主を歌いま、歌いなさいって書いてある。主に向かって歌いなさいって書いてあります。だから詩編をね、毎回必ず礼拝の中で歌うようになったわけです。必ず詩編を歌ってます。で、応募もね、詩編そのものを、応募してくる人たちを求めて、募集したわけですね。で、それが受かってきてるわけですね。そして、賛美の歌っていうのは今まで通りの賛美です。賛美歌とか聖歌とか、あるいは今私たちが歌ってる賛美の歌。そして霊の歌を持って賛美しなさいって書いてあります。霊の歌っていうのは霊で歌う 曲ですけれど、歌うなとはどこにも書いてない。歌えって書いてあるんですだから歌うんです。歌うことを通して霊的に変わってくることがあるっていうことです。じゃあ霊歌がうまく歌うとかそういうのじゃなくて、とにかく歌いなさいって書いてあるから、歌うことが重要なんですね。で、その本当に私アメリカの教会で本当にね、みんなが霊歌を歌ってる中にいるときにすごいこう響きになってね、そしてすごい臨在があったっていうのを覚えてます。だからそういうことを通してね、神様が働いてくださるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その霊歌がうまくなるとかそういうことを求めるんではなくて、とにかく霊歌を歌う。で、その中で神様が働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、20節にね、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい、まあ、これはいつも言われてる、すべてのことについて感謝しなさいっていうことですよね。で、まあ、感謝は、まあ、大川先生さえね、毎日100回感謝するっていうことを言っておられました。だからそれはすごいなっていうことを思いますし、そしてまた、この感謝をね、徹底してするっていうのは、やはり神の技をね、見ていく大きなポイントになるっていうことを感じています。で、まあ、悪いことについてね、感謝しなさいっていうことを言ってるわけですね。いつでも全てのことについて。だからいいことは誰でも感謝できますけど、でもいいことを感謝するのも忘れちゃいけませんよ全てって書いてありますから。だからいいことは感謝して、そして悪いことも感謝していく。そして、 やるんですけれど、注意しなきゃいけないのは自分の口癖で、人との会話するときにですね、ついついつぶやいたり文句を言ったり、あるいは不満を言ったりする人たちが結構いるわけです。で、一方ではね、感謝するしますとか言ってるんですけれど、ついついでもね、あれがこうだったからねとか言ってね、なんか文句言ってつぶやいてることってのはよくあるんです。で、それが実はその感謝をね、とどめてるっていうことがね、よくあります。だから、その感謝感謝って言われてる中においてもね、そういう言葉を発する人たちが多いっていうのは、それだけ感謝が難しいっていうことです。だから訓練が必要なんです。マーリンさんが言っておられたように、語学を学ぶのと同じことだ。それは、やはり毎日毎日訓練をしていかないとそれが身につかないっていうことを言っておられたわけですね。で、ガラテヤ書にはね、自分の舌をコントロールすることはできないなんてことも書いてありますから、だからそういうね、つぶやきとかなんか文句を言ったりする人はですね、もう自分の力ではとにかく制御できないわけですから、舌なんかは。そしたらもう神様に求めるしかないわけです。神様は自分の、告白を変えてくださいますように、自分が決してそういう否定的なことを言うことがありませんように。普通の会話においても、人と交わりの中においても、決してそういう、つぶやいたり、文句を言ったり、告白することがないようにしてくださいって言ってですね、祈っとけば、神様が働いてくださって、そういうふうにならないようにしてくださいます。なぜなら、それは御心の祈りですから、神様は聞いてくださるんですね。でも求めなきゃダメですよね。求めて本当に神様に全てのことについて感謝していきたいっていう思いを持って願っていくんであれば、神様は必ずそれを成してくださいます。そして私たちはですね、そういうことを通して本当にこの、素晴らしい神様、生きて働かれる神様を体験していくことができる。そして神様の計画の道を歩んでいくときに、私たちは本当にこの最善の人生、そして最高の祝福を受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ともにですね、本当にこの神にある最善の人生を歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人を愛し、また大きな計画を持っておられることをありがとうございます。どうぞその主に私たちが願い求め、あなたの御心を行い、そしてあなたのある最善の人生を歩んでいくことができます。この賢い人として生きていくことができるように、どうぞ助け導いてください。この祈り求めが少ないがゆえに、そのなかなか本当の感謝というのができない方がおられます。しかしそれを私に求めていきなさいとおっしゃいます。その中であなたはこの変えられていくとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また、この聖霊の働きを豊かに導いてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今、お一人一人の体に触れ、心に触れ、また、取りなしをしている方々の上にあなたが手を置いてください。主の癒しの御業を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ賜物の働きを豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に攻撃してくる敵の霊を封じ閉める。それを完全に断ち切る。 イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体の上に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この左手がちょっと痛い方がおられます。ちょっと曲げたりするときに痛い方がおられますけれど、そこに今主が触れられ癒されました。その癒しを受け取ってください。また胃腸の調子がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れました。その癒しを受け取ってください。また肩のこりのある方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっと扁桃腺が腫れている方がおります。そこに今足が触れられ、それが癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に働く、この精神と肉体に働く病の霊にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。